こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今回は以前お話ししていたアメリカに来ることができた方法についてということで、前回のシリーズ回で、永住権のことまでお話をして、一旦そこで終わりなんですけれども、おまけの追加回みたいな感じでですね、防犯、犯罪というか、そこまでいかないこともあるんですけど、そのあたりのことについてお話ししてみたいと思います。これはいくつかあるので、どんどん羅列していこうと思うんですけれども、一つ目はですね、以前家編で、このシリーズ回の家編で話した泥棒にやられたことについてお話ししようと思います。これは僕がその当時住んでいた家っていうのは、2人ルームメイトがいて、その家主がですね、一応自称カメラマンだったんですけれども、そういったこともあって、時々その知り合いの、カメラマンなどからですね、その機材を借りに誰かが来るっていうことがたびたびあったんですよね。それで、ある時ですね、その彼が、旅行でマダガスカル島に行っているっていう時がありまして、で不在だったんですよね。で、僕ともう一人のルームメイトだけがいたんですけれども、その時にですね、ある日、家に帰ると、玄関にですね、見知らぬ人が立てたんですよね。で、僕が入ろうとした時に、ちょっとはっきり覚えてないんですが、ジョッシュを知っているかみたいなことを言われたんですよね。で、そのジョッシュというのが彼、その当時の、ルームメイトだったんですけれども、知ってるっていうことで、僕はその時はその、またその機材を借りに来た人の一人なのかなと思っちゃったんですよね。名前も知っていたので。それで、別に彼を入れたわけじゃないんですけれども、自分が家に帰るためにドアを開けて入ったところ、彼もついてくるみたいなことがあって、そこで入れちゃったわけですよね、計らずとも。で、その彼のこともその女子のことについても知ってたので、知り合いなのかなと思って、で機材を借りに来たのって言ったら、そうだって言うんで、家の中にまで入れちゃったんですよね。それが大きな間違いだったんですけれども、それで、彼がですね、その、ルームメイトの部屋に行って、機材を探しているようなことをしていて、で、終わったらですね、帰り際に、ちょっと一杯だけ水くれないかみたいな感じで言われて、お水まで、あげたんですけれども、その彼が、泥棒だったんですよね。で、最終的には、彼はそのルームメイトと一応顔見知りは顔見知りだったらしいんですけれども、ただ、そのルームメイトがですね、マリファナも売ってたみたいで、で、それをこう盗みに来たんですよね。それでですね、もう一人の残っていたルームメイトが、そのジョッシュの部屋に行って、何かを借りようとした時に、なんか部屋がおかしいっていうことに気がついて、で、僕のところに来てですね、何かあったか、なんか探したのかって言われて、いや、僕は何もやってないけど、これこれこういう人が来たっていう話をした時に、そのことが発覚して、ものすごい怒られたっていうことがありました。その当時はブルックリンだったんですけれども、その女子が帰ってきてから、その子供の顛末も話して、そういった家に入れた途端にもうぐるぐる巻きにこう締め上げられて、本当に強盗に遭うっていうこともあるから、もうめちゃくちゃ危ないからって言われてですね、怒られたんですよね。それで最終的にはその盗まれたものの弁償というか、そういったことで200ドルぐらい払ったんですけれども、で彼もですね、顔見知りだったらしいんですけれども、その彼の、父親かなんかとなんかちょっとこういろいろあるみたいで、結局なんか文句言えなくてですね、なんか終わったんですけれども、そういったこともあって、ちょっとこれは僕の過失なんですけれども、ちゃんと気をつけないといけないなと思ったことがありました。しかもこう最後に水まであげてですね、本当にお人よしだなと思ったんですけれども、日本とはそういったところが本当に違いますね。東京に住んでた時はほとんどそういった犯罪に巻き込まれるってことはなかったので、これが一つありました。またちょっといろいろあるんでどんどん話していっちゃうんですけれども、またある時はですね、その家の近くのスターバックスで作業してたんですけれども、白人の3人ぐらいのですね、女性 中学生か高校生か、まあそのティーンですね。ティーン3人にまあ絡まれたってこともありましたね。で、その時はもう本当にまあ学校であるいじめに近いかったんですけれども、僕はもう30前半だったんで、まあかなり情けない状況だったんですが、まあなんかいろいろ、いや言われてですね、なんか写真とかも撮られて、それでももう本当にこの言い返せないっていうフラストレーションのたまる感じですね。もうストップ、もうやめろとしか言えないみたいな、本当にそういったこともあって、それはもうフラストレーションたまりましたね。最終的には、まあ、どっか行ってくれっていうことを言い続けるしかなかったっていう感じで、まあ、もし今考えることがあるとすれば、まあ、店員さんにもう言って助けを求めるみたいな、まあ、そういったことが解決策の一つとしては考えられるかなと思います。また別の時はですね、まあ、僕はあの一眼レフのカメラを買ったんですけれども、そのレンズをあの買いにカメラ屋さんに行ったんですよね。でその帰りにあの、まあ、レンズを買ってで、帰りの電車に乗るときにですね、それをちょっとこう試してたんですよね。で試し撮りを、まあ、あの電車の床面に向かってしてたんですけれども、まあ、それで何か気を悪くした人がいたのかどうかっていう感じで、あの自転車を持ってこう電車に乗ってた人がいたんですよね。でその人が、まあ、本当にそのカメラで試し撮りしてたのが理由かはわからないんですけれども、まあ、その自転車をですね、まあ、僕に向けてもガンガン当ててくるっていう、まあ、本当にこれは犯罪だと思うんですけれども、アタックしてくるっていうことがありました。でこういう時もう結構周りの人は見て見ぬふりなんですよね。まあ、こういう時男性って全然誰にも助けてくれないなと思ったんですけれども、まあ、女性は結構こういう時周りの人があの助けてくれるっていうのは見かけたことがあるんで、また状況が違うのかなと思うんですが、うん、まあ、そういったこともありましたね。まあ、これは今どうやったらよかったのかなっていうのがパッと思い浮かばないんですけれども、どうですかね、言い返してなんとかなったのかっていうこともちょっとわからないんですが、まあやっぱ外国に住んでると一番避けたいのは本当の暴力事件に発展しちゃうことですよね。まあちょっとこの辺はまだはっきり答えがわかんないですね。まあできることがあるとすれば、これが降りた後にその駅員に言うぞっていうことを言うとかですね。まあなんかそういった、なんか一対一じゃなくて第三者を巻き込むぞっていうことを言うのが良いのかなという感じではあります。はい、次です。次はですね、まあ、これもブルックリンいた時の話なんですけれども、まあ、道端を歩いている時にもうふとですねすれ違った人が、まあ、もう本当に向こうからぶつかってきて、持っているですねビニール袋のものを落として、でこれが壊れたって言ってこうクレームをつけてくるパターンですね。これはもう 4,5 回ありましたね。で、まあ落としたものは大体の場合、まあ瓶で、まあ多分、その瓶の中に入っているものも水かなんか適当なものだと思うんですよね。匂いを嗅いでないでわからないんですけれども。で、これはもう何回もやられて、で、またニューヨークに遊びに来てた友達も、本当その日1日だけ来てたのに、その時に同じことやられて、お金取られたりもしてました。で、これは、たちが悪いのは、もうその、人がですね、こう、わめき散らかすんですね。そうすると、こう、本当にこの、周りの人たちが、もう、自分たちのいる方を、もうみんな見て、注目を集めてしまって、アジア人も僕一人で、もう全然人種の違うところに行って、みたいな感じで、で、もうこれもですね、結局、もう、言われるがままお金払っちゃうってことをしましたね。で、これは、まあ、考えられることとしては、その、落としたもの、まあ、そのお店から出てきたビニールバッグを持っているんで、その時の証明をしてほしいっていうことを言うっていうことがあるかなと思いました。そのレシートを見せろとかですね、言うとかですね、言うとか、まあ、もしくはその店に一緒に行って確認しようというとかですね。まあ、それでもダメなら、まあ、警察を呼ぶっていうことを言うかですね。まあ、そういった、ことしかない、まあ、そういった方法かなっていう感じはします。まあ、これも本当にもう、やっぱ暴力事件に発展したのが一番怖いっていうところで、まあ、特に旅行者の方なんかはそうですよね。変なことに巻き込まれたくないっていうところで、40ドルぐらい払っちゃったんですけれども、まあ、それがお酒かどうか、なんかその壊れた瓶を触るのもちょっと嫌だなと思ったりもしたので、まあ、そういったことができることかなと思いました。次です。次はですね、公園を散歩しているときに、 まあ、これもさっきのカメラじゃないですけども、写真を撮っててですね、まあ、ただ別に近いところに人がいるわけじゃなくて風景を撮ってるぐらいのつもりで撮ってたんですけれども、まあ、その先にですねちょっと離れたところに、まあ、犬を連れている人がいて、でその犬の散歩をしている人がもうなんか写真を撮られたことだと思うんですけれども、なんかこうすごいこう叫んでですね怒ってくるみたいなこととかもありましたね。これはもうちょっと防ぎようがないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、大概の場合おそらく携帯のカメラであれば大丈夫だと思うんですが、まあ、一眼のカメラとかだと結構こう存在感があるというか、写真撮ってる感がもしかしたら威圧的に映るのかもしれないんですが、まあ、でもニューヨークなんでカメラで写真撮ってる人なんてもう山ほどいるんでどうなのかなと思うんですけれども、まあ、これはまあもうちょっと適当にあしらうしかないかなと正直なところ思います。うん、まあそういったことがあるんだっていうことだけ、まあちょっと頭に入れておいていただけるのがいいのかなと思います。次ですね。まだたくさんあるんですけど、次はですね、こう電車に乗っているときに、これはまあ暴力事件ではないんですけれども、電車と電車の間にこう、なんか、なんていうんですか、連絡の通路みたいなところありますよね。一瞬外に出るみたいなところ。で、そこから、人がですね、バッと入ってきて、でその人がうんちまみれだった時ですね。でその人がこう自分に向かって歩いてきた時にもう恐怖を感じて逃げたんですけれども、まあその車内が途端に、まあ、匂いが充満してですね、まあ、えらいことになってましたけれども、まあそういったこともありました。まあ、これ本当にもう、常に気を配っていて逃げるしかないかなと思います。まあ、ニューヨークは、まあ、電車の中はまだ安全ですけど、プラットフォームとかに比べれば、まあ、それでもそういうことがあるんだなっていう感じですね。プラットフォームは本当に気をつけた方がよくて、電車のその線路に人を落とすっていう事件がもう多発しているので、まあ、旅行なんかで来られる方は、壁を背にしてですね、立つとか、まあ、そういったことが推奨されてるんですけれども、まあ、本当に気をつけた方がいいかなと、思っています。はい。で、また、まあ、駅関係で言うと、まあ、ある時はですね、これはパンデミックで、アジアンヘイトが、流行った時なんで、まあ、それが関係あるのかどうかわからないんですけれども、階段を降りてた時にですね、向こうから上がってきた人が、まあ、僕に向の肩をですね、パンチしたってことがありましたね。で、彼はちょっと見た感じ、酩酊状態というか、ちょっとなんかこう、表情がおぼつかない感じになっていたので、まあ、ドラッグ、なのかお酒なのかわかんないんですけれども、まあ、ちょっと普通じゃないなっていう感じはありました。まあしかもまあパンチもなんかすごい強いパンチみたいな感じじゃなくて、パンとこう叩かれたぐらいな感じだったんで、まあそんなに全然大したことはなかったんですけれども、まあ一応その後、機内に警察官がいたんで、その人たちには報告しましたが、まあそういったこともありましたね。はい。と、もう一つですね。ジムですね。スポーツジムのロッカーで、一応鍵かけてたんですけれども、その時の鍵がですね、3桁の数字を合わせる鍵だったんですね。この3桁ってよくよく計算したら、何パターンも試したら鍵開けれちゃうんじゃないかっていう感じなんで、まあ、おそらく、まあ、僕がそのスポーツジムのロッカーに物を入れて出たところを見た人がいて、こいつすぐには帰ってこないなっていうことを察せられて、おそらくもうできる限りのパターン試されたと思うんですけれども、その鍵を開けられてですね、財布の中のお金を取られたっていうことがありました。まあ、幸いクレジットカードなんかはそのままだったんですけれども、まあ、情報を取られてるかもわかんないんで、まあ、交換はしたんですが、まあ、そういったことはありましたね。で、それ以降は、まあ、数字を合わせるタイプではなくてですね、こうダイヤル式で、もう30ぐらい、数字があるものを3回連続で数字を合わせないと開かないみたいな、まあ、よりですね、まあ、ほぼ不可能、開けるのが不可能な、鍵にしましたね。また、まあ、ちょっと最後というかなんですけれども、まあ、あと、以前もちょっとお話しした鳩おばさんですね。で、鳩に、こう、餌をあげている変わった風変わりのおばさんがいて、でも本当に困ってたんで、まあ、その人に行った時に、まあ、本当に、もう、F ワードで脅されるっていうことがあって、まあ、アジア人の女性だったんですけれども、まあ、同じアジア人でもですね、まあ、基本的には普段は、こう、親近感を感じるんですけれども、まあ、こういった時はすごい、なんか怖かったですね。怖かったって何されるか分かんないっていう怖さですね。ちょっとそもそも なんかその鳩に餌をやり続けてると動機もよくわからないみたいな感じだったんで、まあ、そんな人たちもいました。まあ、これも本当に何かあれば、まあ、警察を呼ぶとかですね、第三者を介入するのがいいのかなと思いましたね。はい、という感じで、まあ、これまで僕が10年ぐらい、経験してきた、まあ、犯罪というか、それに似たことなんかも含めてお話をさせていただきました。まあ、とはいえ本気でこう脅されてですね、まあ、全部お金取られるみたいな、そこまでのことはないっていうのは、まあ、幸いなのかなと思います。はい、ということで、まあ、旅行とかですね、まあ、滞在とかされる方で、まあ、こういったことをぜひ気をつけていきましょう。はい、ということで、もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や5つ星をいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜日に配信していますので、ぜひまたお聞きください。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。